レッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
さあこの番組も始まって、はい、ずいぶん経ってますけども、
そうですね、3年目突入しております。ね、
初めての早朝収録ということでございまして、
はい、大変ご迷惑をおかけしております
もう時間的にはそうですね、はい、夏休みのラジオ体操ぐらいの時間というふうに今撮ってる今がね、
はい、はい、まさかの、うん、自分はね、うん、そのままバスを降りて来てる身だがいいですけど、ええ、これ朝起きてわざわざ出てくる方の身としては、はい、なんでやねんって朝起きるって思うだろうなと、
まあ、つまりどういうことかというと、はい、島子さんのスケジュールに合わせたということで、うん、トライヘイターさんも長い、こういうラジオ番組を制作する人生の中で、うん、多分今一番早い収録とねえ、いやでも朝だからといって別にそんな言うほど頭回ってないことないですよね、
うん、そうなんですか、
どうかな、
目は半分ぐらいですよ
まあそういうあなたもですよ、
そうですよね、
島子さん、
はい、
まあ島子さんはね、目の前で変身する姿もいろいろ見ましたから、はい、もう目の前でメイクしてましたからね
もうだってもう今しかする時間ないですから ね、 そうですね、バスの中真っ暗だからできないんですよ、
大変でしょうね、まあ、暗さもあるけど揺れたりするんじゃないですか、
うん、そうもありますね、うん、だから携帯もあの消灯してる時ってあまり光るから、はあはあ、あのつけれないんですよね、
バスってだって隣の人ともうほんとすぐ
そう
ほとんど触れ合った状態でしょ、
この上がったり下がったりする隣のなんて言うんですか、
肘置きみたいなやつね、
肘置きみたいな境目もないんですよ、うん、
えないの、
そうで私は通路側の時は、うん、通路側に足を投げ出すようにしてるんですよ、
そしたらちょっとスペースは確保できるからね、
スペースも確保でちょっとゆったりできる、そしたらそれに人間ってさ、うん、ほうほう、なんかそういうものあるんでしょうね、
どういうもの、
少しでも隙間があればどんどんそこを利用しようっていう風になってくるから、 なぜか隣の人が、うん、私がさあっち側に足をやってちょっとあの
ゆったりと確保したら
こっちにイコール、うん、左側
向こうの人ね、
左側がちょっと余裕ができるわけですよ、ほうほうほう、私隣の人につかないようにあの触れ合わないようにあの通路側にちょっと身を寄せてんのに、はいはいはい、向こうがどんどんどんどん私に迫ってきて、お尻ぴったりこっちになんか向けてくるわけですよ、
はいはいはい、
そしたらさ、うん、私戻れなくなっちゃって、もう
一度避けるとね、
元の位置に戻れなくなってなんかなおさらきつくなっちゃって、でもこのままじゃちょっと体勢きついし、うん、ほら寝返りと同じ状況でずっと直角で座ってるわけですから、
はいはいはい、
ちょっと体勢変えたい時も隣の人が密着してるからいけないわけ、でもあなたの場所は半分今超えてますよっていうのをどうにかして伝えなくちゃ
いけない、ね、
もう寝てるけど、
うん、睡眠しとるわ、
だから少しずつ身を私はあっち側にこう寄せて、うん、ほうほう、アピールするんですけど、
ね、これ私のエリアよと、
うん、でも分かんないんですよね、うん、寝てるから暗いし、
そうやろね、
それが途中の真ん中の境目があるバスもあるんですよ、
うん、
それがある時は真ん中のレバーを下ろすんですよ、
あとでもレバーはレバーでさ誰が肘置くかっていう争いもありません、
申し訳ございません、はい、そのお安いバスは肘置くほどの幅もないんですよ、
あ、その肘置き、
うんうん、
あ、そんなもんなんだ、
あの境目ですよのぐらいの、
はい、ここ境界線っていうライン、う
ん、これぐらいのやつがピュッとこう降りてるぐらいなんで、置けるほどでもね、なんか本当細いやつが降りてくるぐらいなんで、うん、境目が分かるぐらいの、
そんなバスで今何時間乗ってきたんですか、うん、
昨日11時半に乗って、
うわきつ
あの朝6時半ぐらいに着いてるから、
うわきつ
7時間、でもまだ全然短い方、
短い方、
普通はもっと早めに乗って7時ぐらいだから、うん、今日はね早く着くやつ選んでるから、うん、8時間半とかの時もありますよ、
寝れましたかそれは、
実はですね、うん、昨日ちょっと営業に出てまして、
はいはいはい、
お酒を
そうか、お酒をね、
でも
飲んで
分かったんですよ、
何が
ここ最近がもう何回も起きてイライラしてたんですよ、
バスの中でね、
今まではすぐ爆睡のだった女が、うん、すごい何回も目が覚める、言っちゃいけないけどもしかしたら年のせいなのかなっていう、体勢が整わないのがもうイライラするんですよね、うん、
確かにね、 うちの小さい子供たちなんかは、うんうん、もうどんな体勢でもぐっすり爆睡してますもん、
そうなんかね、どういう角度になってもね、うん、しっくりこないの ちょっとこっち向いてみようかな、あっち向いてみようかな、足曲げてみようかなとやってもさ、うん、正座してみようかなってやっても、もう辛い7
時間8時間やな。それを乗り越えて今このスタジオで、
そう、夜を超えて
この笑顔、この元気、立派なもんですね。
ありがとう。でもその中でも今日お二人が朝早くに起きて、うん、ここ出てこなくちゃいけない、うん、私はバスを降りてそのままコンプちゃんが迎えに来てくれて、
そう、駅までお迎えに上がりましたからね、
来ればいいけど、うん、そのために朝これ出てくる時はなんでこんな朝早く出なくちゃいけねえんだよっていう、島子さん
大丈夫ですよ、
思いながら出てくるだろうな。
朝は朝で気持ちいいじゃないですか。いやいや、運転しながらね、家出た時は真っ暗ですよ。
そうでしょ。
だけどね、ちょっとずつこう日が上がってくるのを感じながらね、
なんてお優しい、
なんかこのまだらのような雲の間から光がこぼれてくるわけですよ。朝って気持ちいいなと思いながら、いやいや、
めっちゃ前向き、前向き。
ほんで、まあ、到着したら島子さんからちょっと遅れてます、何みたいな。
せっかくね、朝のね30分ぐらいでさ、うん、すごい貴重なのにさ、このいつもバスって割と早めに着くんですよね、
はいはいはい、
けどなんで今日に限って6時10分に着く予定の、
いや、待ってるコンプとしてはね、うん、どのバスか聞けばよかったと思って、どんな色のバスか、
うん、
実は島子さん待ってる間もバスね、うん、5、6台来てるんですよ。
そんなに来てるんだ。
で、来るたびにあそこ車止めてられないじゃないですか、うん、ここでうろうろしながら、このバスかな、うん、このバスかな、
ごめんね、
なんかね、うん、その人を待つ難しい難しさ、
あ、
これ聞いとけばよかったとは思いましたけどね。
そっか、うん、でも今回
今こんな話するとさ、なんか申し訳なかったなっていうオーラがすごい、責めてるつもりはないですよ。
本当に今日一晩ちょっと申し訳ないなと思いながら、うん、バスに乗ってきたんで、うん、でも本当にいつも二人に支えられてこそ番組が続いてるんだなということを改めて感じながら、隣のバス乗ってる人と戦いながら、うん、感謝して、
はい
はい、夜を越えてまいりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、で、は
い、
その話題がこうやってラジオのお話の内容になるわけですからね、うん、もう転んでもただでは起きるということでございますけども、
ありがとうございます、
まあ、だけどやっぱり早起きは気持ちいいですよ。じゃあ曲聴いていただきましょう、はい、藤原さくらグッドモーニング。
お、
藤原さくらグッドモーニング、お聞きいただきました、
はい、
もうね、もともと朝早起きなんですよ。もう子供の時から両親も早起きで、もうそういう風に育ってるから朝はもう全然 OK で、
家族全員、
家族全員ですね。
そうなんだ。
だけどね、やっぱね、子供たちがいるとね、うん、割と朝は戦いなんですよ、
うん、戦い
戦い戦い、うん、保育園に行くとか、はいはいはい、小学校に行くとか、その朝の戦いをこう一緒に過ごすことができないのはちょっと申し訳ないなって気持ちはどうしてもあるよね。
今戦ってんだ。
戦ってんですよ。うちの妻がきっと戦ってるわけですよ。
申し訳ないね。
別にな、ないんですよ。別にね、それに対して別に妻もなんか言うわけじゃないんですけども、はい、ね、この朝の争いっていうのは経験ないんじゃないですか、島子さん。
そうですね、うん、自分だけが争ってますけど一人で、
ね、いや、だけど逆にね、はい、その朝の争いが終わった後、昔はね、サラリーマンの時はそのバタバタの中、うん、自分も出勤するという感じでしたけど、今はね、もう自分で仕事してますから、
か、
送るだけ送ってしまったら、うん、さあ仕事しようっていう、こののんびりとね、
落ち着く感じ、
一息つける感じ、それはそれでまた気持ちがいいもんですけどね。
なるほど、うん、そっか、
そうなんですよね、
家庭のある朝はそうなんだ、
うんうん、だから今日もね、うん、ちゃんと朝早いですけど、うん、ゴミも捨ててから来ましたからね。
あ、
今うちの妻にね、
いい、
ゴミだけ捨ててってねって言われて、あ、これサラリーマンの皆さんももしかしたらあるあるかもしれませんよ。
なんかね、思ったのは、男の人はゴミを捨てに行くことの方がよく見かけるんですよね、
うん、今日もね、いろんなシーンで見ましたよ、うん、
見ました。
あ、サラリーマンの人持ってってんなみたいな、
でもそれが一昔前だと、旦那さんが捨ててると、うん、あそこのうち、カカア殿下なのかしらみたいな、
あ、そうか、
言われてたのが、今じゃ、あ、それ捨ててると、いい旦那さんですねみたいな風になるから、うん、世の中変わったなと思いながら、うんうん、いつもゴミ捨ててるんですけど、
なんか子供の時って確かに男の人がゴミ捨てに行く光景ってあんま見なかったな気するね、う
ん、なんか情けない、
わかるわかる、
男の人みたいなイメージが昔はあったと、
あったかもね、
そういう声もあったしね、
うんうんうん、
ゴミ捨て係にされてしまった旦那さんみたいな な。今はすごいいい旦那さんってなるけど、
それこそほらやっぱ各家族が進んでるとか、やっぱね、そういうのもあるんでしょうね。じいちゃんばあちゃんいないとやっぱり助け合ってやるしかないですしね。
どうなんですか今でも、俺はゴミなんか捨てないとか言って言い張ってる旦那さんもいるのかな、
いるかな、
かな、いないかな、
いやどうかな、
多分そういうのが熟年離婚になる。
あ、そういうことか。そういうの
も耐えきれませんみたいな、
積み重なってストレスになって、うん、だけど女性は女性で耐えながら、
耐えながらで熟年で、ね、ワイドショーでもよくやってるじゃないですか。定年で花持ち帰ってきたら、うん、奥さんにもらった花はお前が支えてくれたからだよって、その花を渡されたら、うん、この花今までありがとうございましたって奥さんから返されるみたいな。
切ない話やな。
笑い事じゃないけど、うん、そういうのが多いっていう風に、朝のワイドショーとか奥様向けのワイドショーじゃないですか。
でもやっぱり今こうやって生活してると助け合っていかなきゃいけないなっていう気持ちは出てくるし、周りみんなそうよね今、確かにね、
多分そういう風潮がもうどんどん出てくればいいんですよ。熟年離婚って言葉がいっぱい出てくると、旦那さん側もあ、そっか今までのようじゃいけないんだ、普段からこう優しい声をかけたり感謝の気持ちを伝えていかなくちゃいけないんだってことを気づかせてくれるから、そういう情報はいっぱいあった方がいいと思いますよね。
あのいい情報がね、
いい情報、その熟年離婚って言葉自体はあまりいいものじゃないかもしれないけども、注意勧告みたいな、ほら、あ、自分はそうならないようにしようみたいなさ、
今熟年離婚の対象となってる年代の人ってもう、今聞いてももう遅いですもんね。
あ、
そもしかしたらね、
あ、そっか、
いや、リカバリーすることもできるかもしれないけど、そのまあね、確かにね、やっぱり朝だからかな、頭回ってないな。
なんかでも
全然言葉今出てこんだよな。
今腰淡々とその時期を見計らっている奥様がたくさんいるってこと、予備軍がいっぱいいるわけですよ。
いるんか、
うん、
ああそうか、けどそれに自分の中にないからよく分かんないんだな、その感覚が、
女性側からすると気づくのが遅い、遅すぎましたねあなたみたいな、ふうにならないように今ならもしかしたら、
いやこれってさ、その熟年離婚という話だけに今スポット当たってますけど、恋人同士でも一緒じゃない、
そう、
その例えば 2,3 年付き合ってる恋人同士でも 2,3 年の間の積み重なってるストレスとかあるわけで、
そうそうそう、
そのストレスを感じないようなこの日々の生活、これがやっぱ大事なんじゃないかなと思う。
失って気づくものなんですわ、
まあ、また失わないと分かんないっていうのはね、あるし、それを若い時にいっぱい経験しとけば、きっといい結婚生活があるのかなと。
じゃあすぐにポンと結婚せずに、こう私みたいに熟年結婚を選んだ方がいい、熟年結婚、すいません、あと結婚しませんみたいなふうに言ってるのに熟年結婚、
熟年結婚
結婚、熟年結婚考えてる、どうなんですかね。
まあそれも新しい形になるんですかね、島子さん的にはね、いろんな失敗を重ねてから、
この今の時代、私の年代で結婚してない人が、ほうほう、すごく多くなってきてるから、しかももう結婚しないつもりでも過ごしてる人もいっぱいいる中で、
なんかある程度年齢重ねるともう結婚しなくていいやっていう女性、確かにいらっしゃいますね。
結婚しなくてもいいんだけども、十分一人で生きていけるんだけども、あえて結婚するイコールもうこの人とだと人生がさらに良くなるって思うわけじゃないですか。
は
あ
は
あ、で若い時の結婚は別に一人では生きていける保証わけではなくて、
そんなややこしいこと考えずに、いや好きだからみたいな、一緒にいたいからっていう、こういう感覚はありますもんね。
でも今は別に好きだから結婚ってならないから、まあ恋愛は充実した時間を過ごせるわけだから、結婚とはまた別問題ってする人がこの年代になるとやっぱ多くなっていく中で、
はいはい、
それでもあえて、じゃあ結婚ってなるやったら相当の相手だと思うんですよね。
まあそうやね、もうだっていろんな酸いも甘いも知り尽くした上でこの人ってこう決めることができたとすれば、それはすごい関係ですね。
どっちかですね、もう生活を支えてもらおう、もう疲れたっていうパターンと、はいはい、ここまで40近くまでやってきたっていうパターンと、いやもう全然一人でも生きていけるんだけど、この人生この人だったらきっと残りの30年40年楽しく生きていけるんじゃないかなっていう、だから結婚するのと、
なんかすごく熱く語ってますけど、そういう方いらっしゃるんですか。
でいるのって言われたら結局いないんですけど。
全部妄想かよ。
妄想、でも妄想はいっぱいしといた方がいいって最近思いますね。
そうやね、その島子さんの言葉にもその重さがあるあのものとないものとあって、この結婚とか恋愛についてはどちらかというとない方に入って、だってうまくいったいい話って一回も聞いたことないもんね。
悲しい思いばっかりしてますから、
じゃあこの後、自分の夢を信じて頑張っていただきたいなと
頑張ります。
いうふうに思いますけども、じゃあ曲いきましょう、
はい、
徳永秀明さん、夢を信じて。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
なんか今日、はい、朝の収録とは思えない内容で、うん、お届けしてますけども、ね、
その夜が続いてる感じですか。確かに。
あ、そうか、夜の延長か。
夜の延長、
ね、朝は確かにそうかもしれませんね。
まだ夜にいるかな、
うん、はい、なんかね、こうやってあの結婚生活ね、コンプも10年超えてますけども、
う
ん、
いや、
そんな拍手されるような、
スイート10ダイヤモンドですね。
いや本当やね、はい、なんかやっぱり未熟なんですよね、基本的にね、もう自分は未熟だと思うのが大事なんじゃないかなとは思いますけどね。あとね、自分がね、うん、未熟だと思って一生懸命やっても、うん、結局は相手がそれに対してどう答えてくれるかってあるじゃないですか。
どう答えるか。
例えば、うん、そのゴミ捨て今日僕やりました、
うん、
でそれに対して相手が当たり前だみたいなことになると、うん、ちょっと辛いわけじゃないですか。
そうですね。
だからといって別に褒めてほしいわけじゃないけど、だからそういうあの当たり前のことなんだけど、なんかこうお互いに感謝できる、そういう関係になれたらいいなとはずっと思うようにしてんですけどね。
そう思ってたら大丈夫だよ、う
ん、本当
羨ましいな。
いや、あのほらエンディングだからさ、締めなきゃいけないと思って、うん、ちょっといい話になりすぎましたかね。
でもね、そういうなんかご夫婦恋人同士でこうなんかこういうのを心がけてるみたいな、ちょっとメッセージとかもあったら嬉しいなと。
まあそうですね、皆さんからのそういうメッセージも、
はい、ちょっとアドバイスください。
はい、お願いします。
郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、そして、うん、FM 富山のホームページからも受け付けております。
はい、 FM 富山ホームページでは、シャンチュー実験室、
はい、
過去のものも全部揃ってますんで。
そうです。本編では放送されてないものが聞けますよ、
ね、そこではディープな話題もいろいろありますん で、 です、ね、また聞いていただきたいと思います。
はい、ぜひ聞いてください。
はい、じゃあ締めますか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。